第43章、再臨の印。イエス・キリストは地上に戻って来られる。
問い、再臨の印としてどのようなことが挙げられるでしょうか。救い主はジョセフ・スミスに次のように言われました。私は力と大いなる栄光とをもって天から姿を現し、千年の間、地上で人々と共に木の内に住む。そして悪人は耐えられない。教義と聖約第29章11節。第44章イエス・キリストの再臨と第45章復千年も参照。イエスは再臨の時が近づくと数々の印と出来事によって警告が発せられると語られました。イエス・キリストを信じる人は、何千年もの間、平和と喜びの時である死の再臨を待ち望んできました。しかし、救い主が来られる前に、地上の人々は大きな苦難や災いに直面するでしょう。天の御父は、私たちにこうした困難に備えさせたいと願い、また救い主が栄光をもって再臨されるとき、霊的な準備ができているように期待しておられます。そのために救い主の再臨が近いことを示す出来事を印として与えてくださるのです。これまでの時代を通じて神は預言者たちに印を掲示してこられました。そしてキリストに忠実に従うすべての人は印が何であるかを知り、それを待ち望むであろうと言われました。教義と聖約第45章39節参照。従順で忠実な人は、聖文を研究し、印について知るでしょう。イエス・キリストの再臨を予告する印の中には、すでに成就したもの、現在成就しつつあるものがあります。残りはこれから成就します。
悪、戦争、混乱。
印には私たちを震え上がらせるような恐ろしいものが多くあります。預言者の警告によれば、地は大いなる混乱と悪、戦争、苦難に見舞われるとあります。預言者ダニエルは、再臨の前には地がかつて知らなかったほどの悩みの時が来ると語っています。ダニエル第12章1節3章。主は次のように述べておられます。人々の愛が冷え、不法がはびこるであろう。教義と聖約第45章27節。すべての物事が混乱する。そして恐れがすべての人に及ぶ。教義と聖約第88章91節。地震や疫病、飢饉が発生し、激しい暴風雨や稲妻、雷が起こり。マタイ第24章7節。教義と聖約第88章90節参照。ひょうは地の作物を損なうでしょう。教義と聖約第29章16節参照。イエスは弟子たちに戦争が地を覆うであろうと言われました。戦争と戦争の噂を聞くであろう。民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。マタイ第24章6節から7節。預言者ジョセフ・スミスは次のように述べています。私たちが苦難の時代について語っても失望しないでください。それは間もなくやってくるに違いなく、剣と飢饉の疫病は近づいています。この地の表に大きな滅亡があるでしょう。すべての聖なる預言者たちの預言がことごとく成就することはないなどと考えてはなりません。それに まだ成就していない予言がたくさんあるのです。歴代大官庁の教え、ジョセフ・スミス、251ページ。印の多くが成就しつつあります。悪が氾濫し、国々は絶え間なく争い、地震などの惨事が起きています。激しい嵐や干ばつ、飢餓、疫病に大勢の人が苦しんでいます。これらの災いは、主の再臨の前に間違いなく一層激しさを増すでしょう。しかし、再臨に先立つ出来事すべてがこのように恐ろしいものではなく、世界に喜びをもたらす出来事も多くあります。
福音の回復。
主は次のように言っておられます。暗闇に座する者たちの間に光が差すであろう。それは私の完全な福音である。教義と誓約、第45章28節。古代の預言者は福音の回復を予告しました。使徒ヨハネは福音が一人の天使によって回復されるのを見ました。黙示第14章6節から7節参照。この預言は成就し、天使モロナイをはじめ天の使いたちがジョセフ・スミスにイエス・キリストの福音を携えてきました。
モルモン書の出現。
主はニーファイ人にもう一つの印、すなわち子孫がモルモン書を手にすることについて話されました。第三ニーファイ第21章参照。旧約聖書の時代に預言者イザヤとエゼキエルはモルモン書の出現を予見しました。イザヤ第29章4節から18節、エゼキエル第37章16節から20節参照。現在、こうした予言は成就しつつあります。モルモン書は世に出て、全世界の人の手に渡っています。
全世界に福音が述べ伝えられる。
終わりの時の印がもう一つあります。それは御国の福音はすべての民に対して証をするために全世界に述べ伝えられるという印です。マタイ第24章14節、ジョセフ・スミス、マタイ第1章31節も参照。あらゆる人はそれぞれの言語で完全な福音を聞くようになります。教義と誓約第90章11節参照。教会が回復されて以来、宣教師が福音を述べ伝えています。伝道活動は加速し、これまでに数万人の宣教師が世界各国で多くの言語によって福音を述べ伝えています。再臨と復千年の前に、主はすべての国民に真理が行き渡る道を開いてくださるでしょう。
エリアの訪れ。
預言者マラキは、救い主の再臨の前に預言者エリアが地上に使わされると預言しました。エリアは家族を一つに結ぶ結び固めの力を回復し、さらに人々に霊感を与えて先祖と子孫に心を向けさせることになっていました。マラキ第4章5節から6節、教義と誓約第2章3章。預言者エリアは1836年4月にジョセフ・スミスを訪れました。その時以来、系図と家族歴史に対する関心が高まりました。また神殿で聖者及び死者のために結び固めの儀式が執行できるようになりました。
リーハイの子孫は偉大な民となる。
主は再臨が近づくと、レーマン人は義にかなった尊敬される民になると言われました。主の大いなる日が来る前に、レーマン人はバラのように花咲くであろう。 教義と聖約第49章24節。非常に多くのリーハイの子孫が現在福音の祝福を受けています。
新エルサレムの建設。
イエス・キリストの再臨が迫ると、忠実な生徒が新エルサレムと呼ばれる義にかなった都、神の都を建設するでしょう。そしてイエス・キリストご自身がそこで統治されます。第三ニーファイ第21章23節から25節。モーセ第7章62節から64節。信仰過剰第10条3章。主はこの都はアメリカ合衆国のミズーリ州に建設されると言われました。教義と聖約第84章2節から3節3章。以上は主が与えられた印の一部に過ぎません。聖文にはさらに多くのことが記されています。問い、印が成就しつつあることの証拠として、あなたは何を目にしていますか？
時の印を知ることは助けとなる。
問い、印の一部がゾッとするような恐ろしいものであるとしても、どうすれば心穏やかに安らかでいることができるでしょうか？主はご自分の再臨について、その時その日は誰も知らず、天にいる天使たちも知らない、と言っておられます。教義と聖約第49章7節。主はこれをイチジクの木の例えで教えられました。イチジクの木が葉をつけると夏の近いことがわかります。同じように私たちは聖文に書かれている印を見て、主の再臨が間近に迫っていることを知るのです。マタイ第24章32節から33節参照。主は私たちを助けるためにこれらの印を与えてくださっているので、私たちは生活を整え、来たるべき出来事に対して自分と家族を備えることができます。私たちは災いについて警告を受け、備えるように告げられていますが、反対に救い主の再臨を喜んで待ち望むことができます。主は次のように言っておられます。心配することはない。これらすべてのこと、印が起こるとき、あなた方は与えられた約束が果たされることがわかるからである。教義と聖約第45章35節。さらに、義にかなった人は、主の再臨の時に滅ぼされることなく、その日に耐えるであろう。そして地球は受け継ぎとして彼らに与えられる。その子孫は罪のないまま成長して、主は彼らの中にあり、主の栄光は彼らの上にあり、主は彼らの王となり、立法者となるからである。と主は言っておられます。教義と聖約第45章57節から59節。
三章聖句。
第一コリント第15章22節から28節。終わりの日に死は滅ぼされる。マタイ第16章1節から4節。時の印を見分ける。マタイ第24章。教義と聖約第29章14節から23節第45章17節から57節第88章87節から94節ジョセフ・スミスマタイ第1章再臨の印第1テサロニケ第5章1節から6節印に注意して備える。教義と聖約第38章30節。 恐れることのないように備えをする。教義と誓約第68章11節、知らされる印。
教師へ、次のように行うと良いでしょう。生徒や家族のそれぞれに本章で述べられている印の中から一つか二つを割り当ててください。大きなクラスでは複数の人に同じ印を割り当てても良いでしょう。レッスンの中で時間を与え、印について各自で研究し、今日その印が成就しつつあることを示す証拠として目にしてきた事柄について考えてもらいます。その後、考えを互いに分かち合ってもらってください。